のポッドキャストシーズン3ホストののりこです。はい、私のポッドキャストはアップルポッドキャストとかスポティファイで聞けますね。ビデオを撮影しているときにはスポティファイとか YouTube で動画も見れると思います。はい、今日も終わりまで楽しんで聞いてください。今日は、3月20日です。3月20日の水曜日朝の10時前ですね。今日はね、雨が降っています。とっても朝から雨で、本当は出かけたいんだけどね、わからない、どうしようかな、まあ、とりあえず朝起きてスピーキングチャレンジのフィードバックをやって、ね、仕事して、でピラティスもちょっとやって、で、まあ、今日はちょっと録音してみよう、雨だし出かけないかもしれないと思ってこうやって話していますね。はい、皆さんお元気でしょうか。今日のトピックは自信がないということについて話していきたいと思います。はい、私こう見えて信じてくれないかもしれないけど自信がない人なんですね。ポッドキャストに関してはもう4年も続けているし、毎週毎週話すことで、まあ、こうやって話すのに慣れて、まあ、自信を持って、ね、これは自信を持ってやっていることなんだけれども、でも普段の生活で、ね、一歩家から外に出て、ね、日本語の先生ということではなくって、普通の日本人で外国に住んでいる外国人という立場で自信がないんです。そういう話をしたいと思います。ね、その自信は英語です。まあ、正直私の英語は本当に下手、17年住んでいるけどペラペラじゃありません。まあ、これは私の責任ですね、私が悪い。ただね、アクセントのこともあるし、私の英語もにも日本語っぽいアクセントがあるし、またはもしかしたらベルファストっぽいアクセントがあるのかもしれないんだけど、ね、リバプールでいろんなところでこう英語を使っていると相手の人がですね、こんな表情をするんです。ここに眉間にシワが寄って、こんな感じ、あなた何言ってるのみたいな感じの表情をされることがよくあるんですね。皆さんはそんな経験ないですか？もしこれを聞いてくださっているあなたが、まあ、日本に住んでいて、で日本で頑張って日本語を話したのに、相手の日本人、話しかけた相手の日本人が、ああみたいな、そんなことないですか？私よくあるんですね。そのたんびに別に傷つく必要はないと思うんだけど、あ、私の英語相手に伝わらなかった、落ち込むんですね。どんどん自信がなくなるんです。最近ではものすごい恥ずかしい経験をしました。まあ、私は病院に行ったんですね。その病院で私は、まあ、いつも飲んでいる薬の予約をしなきゃいけなかったんです。はい、でその手続きはもうやっていたので、私の名前とかいつもどんな薬を飲んでいるか、そのシステムの中に入っているはずなんだけど、ね、私の説明が悪かったのか、私の英語がその病院の、受付の人に伝わらなくって、ね、そのやり取り、ね、名前とか私の生年月日とか、あとはどんな薬とか、ね、説明するのにものすごい時間がかかったんですね。で、受付の人は本当に、こんな顔しました。で、私は何度も何度も説明しなきゃいけなくって、で、最後の最後、結構時間がかかって、ああ、見つけた見つけた、あなたの情報ここにあるわ、みたいな感じで、まあ、解決したんだけど、ね、多分、本当にスムーズな会話ができていれば、1分もかからない会話が1分以上かかりました。私はものすごく落ち込んだんです。はい。でね、そのことを、まあ、旦那さんが、まあ、夜仕事から帰ってきて話して、ね、こんなことがあった、もう私嫌だみたいな感じで文句を言ったんですね。でも旦那さんはとってもポジティブな人なので仕方がないよって、それでも会話していかなきゃいけないじゃない、負けるなよのりこみたいな感じで励ましてくれたんです。でも私はそんなことがたびたびあると、心が折れますよね、悲しくなります。でこれはじゃあ私はもっと英語を頑張らなきゃいけない、もっと積極的に負けないで ね、話し続けなければいけない。もちろん病院とか何かを注文するときには、ね、サバイバルですから、ね、もう言いたいこと言わなきゃいけない、ね、躊躇してはいられないんだけど、でも本当にそういうことがよくあるんですね。でも私は今年リバプールという新しい町に住んで、まあ、人と会いたい、ね、負けてはいられません本当に、ね、積極的にアクション取ろうと思って、実は今日新しい挑戦をします。まだこれは今日の夜に起きることなのでどうなるかわからないし、実はちょっと不安があります。どうするかな、やっぱりやめとこっかな。なのでこの結果はまた後日録音しようと思うんだけど、今日私一人で初めてミートアップに行きます。はい、ミートアップの内容はこれです。これわかりますか？編み物の種類、クロシェット、日本語ではかぎ針編み、かぎ針編み、はい、これのミートアップを見つけたんです。はい、しかも夜の7時から9時まで、ちょっと歩いて10分ぐらい、まあそんなに遠くはないんだけど10分ぐらいのところに行けるパブでこれは面白いね、イギリスでパブでかぎ針編みの、ね、クロシェットのミートアップがある。面白くない？はい、もうねだいぶ長い間クロシェットやってないのでちょっと忘れたけど、これ針ね、針捨てないでベルファストからリバプールに持ってきてたんですね。なので久しぶりに取り出して、まあ、これを持って行って、ね、ちょっともう忘れちゃったんですけど教えてくださいみたいな感じで、そのリバプールのパブであるかぎ針編みのミートアップに行ってみたいと思っています。本当にちょっと心配してる、どんな感じかな、まあ、写真が撮れたら写真を撮ってこようと思うんだけど、うまくいくかどうかわからないけど、これは私自身への挑戦です。私は本当にねずっと一人でいたり、まあ家で過ごすことが多いから、家で仕事をしてるしね、最近は会社員の仕事を辞めてからはもうずっとフリーランサーで家で仕事をしているので、あんまり人と触れ合ってないんですね。そして週末は旦那さんとだけ過ごすことが多かったこの4年間なので、まあピラティスのスタジオに行ってピラティスの先生と話すとか、あとダンスのところに行っていろんな人とダンスするとか、もう本当にこれは私の新しい挑戦なんです、この2024年ね。そしてもちろん英語を話さなきゃいけないじゃないですか、ね、いろんなコミュニケーションの、うまくいかないこともあるんだけど、これは本当にあえて自分自身、ね、この何ですかね、今まで4年間ずっと一人または旦那さんと過ごしてきたこの何ですか、コンフォートゾーン、ね、コンフォートゾーンを抜け出さなければいけないっていう、まあ、自分自身への挑戦なんですね。で本当に実はこれ夜の7時から、ね、このかぎ針のミートアップは、まあ、夜の7時っていうのがめんどくさいじゃない、晩ご飯食べた後で旦那さんがいなくって一人で行かなきゃいけないで、まあ、ちょっと不安の方が不安でしかないだけれども、まあ面白そうだから行ってみたいなと思っています。なので、まあ、自分に自信がないのは仕方がない、でもそれを受け止めて、まあ、やってみるしかないじゃない、ね、で、まあ、友達が欲しいっていうのはちょっと違うかな。私は、まあ、実は、あんまり友達は必要がない人で、さっきも言ったように一人で過ごしたり旦那さんと過ごす方がいいんだけど、でも誰か新しい人に会うのは、いい挑戦かな、刺激になるかなと思っています。でこういうことを繰り返すことで私の自信がないということへのなんか克服につながるかなと思っています。はい、どうなるか皆さん温かく見守っていてください。まあ、皆さんもそういうことたくさんあるんじゃないかなと思うんですね。特に海外で生活している皆さん、ね、私のように海外で生活している皆さんは、ね、言語のことでとか言語じゃないことでもその土地のいろいろなシステムが分からなくって失敗しちゃって自信がなくなるとか、そんなことよくあるよね。 はい、なので私は皆さんの苦労が分かります。長く住んでいてもこんな感じです。本当に日々日々いろんな挑戦がありますよね。皆さん一緒に頑張りましょう。ということで、2024年になってね、コンフォートゾーンを抜け出して頑張っているのりこさんを応援してください。じゃあまたね。